さんの募金が与えられました。44,127円、この募金が与えられました。3回のコンサートの中でたくさんの方が聞いてくださったということです。ブログにもたくさんの写真が載っておりますので、ぜひご覧になってください。また引き続き日本での児童養護施設建設のためにお祈りと、また捧げ物をよろしくお願いいたします。また今週の土曜日ですけれども、大津カリスマ聖会が持たれます。で、今回は、午前中に大津の霊の戦いに行く予定です。ですから、天候が守られるように、またこの御心の場所で霊の戦いをなすことができるように、それから教会車両がもうだいぶ年数が経っておりまして、エンジンの調子が悪かったりしておりますので、この車が守られるように、移動が守られるように、一切のこの霊的攻撃、実際的攻撃から守られるように、お祈りしていただきたいと思います。それから2013年の白馬のゴスペルグループコンテスト関西予選大会、5月の6日に伊丹ホールで開かれた、この映像がアップされております。ブログの教会からこんにちはにアップされていましたけれども、私が見たときはスプレンダーだけだったんですが、もう全部アップされてます？全部アップされてます？
一部
だそうです。まだブログからですよね。
ブログ
から
、今日明日ぐらいでホームページ
から、はい、まだブログなんですが、今日明日ぐらいからすぐホームページから見れるようになるそうです。写真をクリックしていただくと YouTube で見ることができます。で、先ほど司会者の方に読んでいただきましたけれども、早速御言葉に入ってきますが、今日はヘブル人への手紙の連続公開の21回目ということになります。で、まず11章の1節から3節を見ていきますが、でこの箇所から今日は信仰の本質、信仰とはということについて学んでいきたいと思います。で、まず、1節ですね。1節に、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。このように書かれているんですね。で、望んでいる事柄を保証しというふうに書かれています。ですから、望んでいる事柄っていうのが必要になってきますね。じゃあ、この望んでいる事柄っていうのは何なんでしょうかということになるんですけれども、この文脈から見ていきますと、10章の35節36節、お読みします。ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。このように書かれていますね。35節でこの報いという言葉が出てきます。それから36節で約束のものということが書かれていますね。で、この文脈からすると、この望んでいる事柄というのは報い、約束という、その約束のものを指すものと思われます。ですから、報い、約束のものっていうのは当然終末に関わる事柄であって、この天の御国に預かるということですね。で、旧約時代の人というのは、神は約束されたことを必ず成就してくださると、この信じ、そして未来のことをあたかも現在すでに得ているかのように行動してきました。ですから、これは私たちがよくこの言うからし種の信仰ですね。つまり、信仰の本質というか、信仰のこの信仰帳というか、それが受けたと信じるこのからし種の信仰です。で、この信仰が2節に出てきますが、2節で、昔の人々はこの信仰によって称賛されましたというふうに書かれています。で、ここで 間違った解釈が起こることがありますので、そのことを注意して見ていっていただきたいんですが、まずこの望んでいるということなんですが、一節の信仰は望んでいる事柄、この望んでいる事柄というのは私たちが望んでいることと解釈してしまう方もおられますね。でもしこの解釈でしたら、私たちが望んでいる事柄がこの保証されるんだったら、もし私が3億円欲しいと望んで神様が与えてくださると信じて、そして祈るならそういうことになりますけれども、このように解釈する方っていうのはマタイの7章7節においてもそのように解釈してしまうということがあります。で、マタイの7章7節、有名な聖句ですけれども、皆さんもよくご存知の聖句と思われますが、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます、とここに書いてあるんですね。有名な聖句ですね。で、この聖句はこの祈ることの重要性および祈り続けるこの必要性というのを教えています。私たちが祈りが聞かれることを教えているんですね。ですから求め続け、探し続け、そして叩き続けなさいということを言ってるんですが、ここでもこれはこの祈れば全て祈った通りの答えられるというものではないんですね。この先ほどのような望んでいる事柄を自分が望むことって解釈してしまう方が、ここでは求めたら何でも求めた通りになるというふうに解釈してしまうんですけれども、ここは違います。で、聖書で他の箇所でどのように言っているかと言いますと、第一ヨハネの5章の14節をお開きください。新改訳聖書2版では432ページになりますね。5章の14節にこのように書かれています。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。このように書いてあります。ですから、この私たちが御心の願いをするなら、その願いが叶うということで、ここに条件がついてますね。御心の願いということで、自分勝手なこの願いではなく、御心の願いをするなら、その願いを聞いてくださるという、ここに条件がついています。ですから、このこれらのことから分かることは、望んでいることというのは私たちが望んでいることではなくて、神が望んでおられること、そして神が御心としていること、また神が将来約束されている、そのことなんですね。ですから3億円の先ほどの話に戻りますけれども、もし私が3億円欲しいと望んで、そしてそれを神が望んでいたとすれば、その通り私は受け取ることができるんです。でも私が勝手に自分の思いでそのように言っているときは受け取ることができません。ですから、この神が望んでいること、そのことをしっかり覚えていただきたいと思うんですが、それでは望んでいるかどうか、御心かどうか、じゃあどうやって判断するんですかということになるんですけれども、その答えは神に聞くことですね。聖書を土台として祈って聞いていくことです。だから祈りっていうのは本当に大切ですよね。で、ローマ書には信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと、ローマ書はそのように書かれています。ですから信仰の基礎は聞くことであって、そして神の言葉にあるんですね。神に聞いて、それが神が御心だと言われたら、それが望んでいることになるんです。そしてここで一節で、信仰は望んでいる事柄を保証しというふうに書いてあるんですね。で、この保証のところにアスタリスクがついていまして、この欄外中を見てみますと、別訳では実体ということが書いてあるんですね。何々の実体でありということが書いてあります。これは ヘブル人への一章三節で、同じようなこの実態ということが使われているんですが、お開きにならなくても結構です。こちらで見ますけれども、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れでありって書いてあるんですね。でここではこの実態というところが本質として使用されています。ですから先ほどの信仰は望んでいる方からを保証しということは、信仰は望んでいることの実態であり本質であるということをここで言っています。信仰とはこの目に見えないものの実態を示して、そしてすでに現実として見ているかのように確信することであります。そしてさらに神が望んでいること、神の御心とされていること、また神の約束っていうのは、これらはこの私たちに言葉を通して伝えられてきます。ですから信仰は神の言葉のこの実態であって、神の言葉を保証するものであるということがわかります。つまりこの神の言葉というのは信仰を通してその実態を表すんですね。で、旧約の人々は未来に約束された神のこの約束をあたかもすでに受けたかのように信じて歩んだんです。でこの一節で見えないものという言葉が出てきますけれども、この信仰が神の言葉の実態であって保証だからこそ、この見えないものを確信させるものなんですね。で一般的にこの目に見えることについては人は確信を持ちますよね。見えないものっていうのはなかなかこの確信を持ちにくいものです。で今私は車フィットっていう車乗ってるんですけども、4年目ぐらいに入るんですが、その車を買うときに全然この金額のことは何も知らずに、レクサスがかっこいいからレクサスがいいとかって、まあ、言ってたんですけど、そしたらすごく高いんですね、あの車は。でそれは高すぎるということで、まあ、全然予算内ではないんですけれども、そんなことがありました。でつい 2,3 日前ですね、なんかテレビを見てましたら、レクサスの新型が出たということで、高いんですね、あの車は。660何万とか言ってましたけども、新型が出たということで、とてもかっこいい車があったんですね。でじゃあレクサス買おうかって言っても、私は確信持てないですけど、ここにもし700万の札束がこう置いてあって、これはレクサスのお金だってなったら、私はもうこれで、あ、入るんだなと思って、車買えるんだなと思って確信持てますよね。だからそれは買おうかっていう言葉、買うっていう言葉じゃなくて、そこにあるこの札束のそれを見てこの確信が持てるんですね。だから一般的にこう私たちは見えるものを持って確信を持つことができるんです。でも信仰っていうのは違うんですね。この目に見えない事柄をこの私たちに見させ確信させるんです。でよく死の十字架のメッセージの中でこう令和として出てくる、ちょっと担当者の方には申し訳ないんですけれども、インターネットの働きと個人の働きっていうのは、いろんなところでこう信仰のところで出てきますよね。でこのパウロ牧師が示されて、そしてこのアストンの方、また石田主の方、担当者にこの祈ってくださいって言ったときに、その担当者の方々っていうのはやっぱり現実を見たんですね。で技術がないとか経済がないとか、また個人においてはもちろん海外よりも日本で養護施設を作るということはとてもお金がかかりますし、また調べていく中において、この児童養護施設を持っていなければ、児童養護施設じゃなくて、何でしたっけ、社会福祉法人ですね、社会福祉法人を取得していなければいけないということが分かって、でその社会福祉法人のを取得するということは非常に大変なことだって分かって、いろいろそういうふうに調べていく中において、不可能という、答えが出て、そして今あるその個人を日本においてもこの助けていくっていう、それがこの私たちのするこの働きであるというような結論が出たんですけれども、でもこの時にパウロ牧師はこの進めるということをすでにもう神の言葉を持って 示されているんですね。だから進めるか進めないか、できるかできないか祈ってくださいって言ってたのではなくて、もう神が示しておられるので、それを進めていく上にあたって祈ってくださいって言われたんですね。で、まあ、担当者の方々も悔い改めて、そしてこの神の言葉によって従って信仰の歩みをしました。で、今皆さんもご存知の通り、形として現れて主の栄光が表されています。このインターネットの働きは大きく進んでいますね。で、宣教の働きの大きな武器として今用いられています。この6月には、ヨーロッパチームが使わされます。ドイツ、チェコ、そして、フィンランドへとヨーロッパチームが使わされます。で、このヨーロッパチームのこの ECI との関わりっていうのもインターネットを通して開かれました。20年前にこのヨーロッパの宣教団体との関わりが開かれている、そういう予言が与えられていたんですが、そのことがこのホームページを通してこの ECI との関わりが開かれました。昨年もベルギーに行きましたけれども、6月に今度はフィンランドに行きます。このようにしてインターネットの働きが大きく用いられていますし、また日本の児童養護施設においても無理と言われていたのが、桑野に、福島県の桑野にすで、にもう土地を購入し契約もすることができて、今は今度建物のことで話、この働きが進められています。で、このようにこの信仰を通して神の言葉の成就を私たちは見させていただいています。で、この主が語ってくださった時っていうのは全く形もなかったんです。何もなかったんです。で、それがこの信じて従った結果、この形として現れてきたんですね。このからし種の信仰を用いていく中で、何もなかったものが形として現れてきました。で、先ほどヨハネの手紙の5章の14節を開きましたけれども、もう一度ちょっと開いてくださいますか。ヨハネの手紙の5章の14節ですね。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。で、15節ですね。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。このように書かれています。これは両方とも受けたと信じる信仰、からし種の信仰のことを言っています。神が語られたなら、神の御心なら、それは必ずなるということを言ってるんですね。ですから、たとえ今はそれを目にしていないけれども、主が語られたら必ずそうなったものとして主に信頼して従う信仰の歩みです。この信仰の歩みが大切ですね。で、2節には、昔の人々はこの信仰によって称賛されましたというふうに書いてあります。で、称賛というのは、褒めたたえることですけれども、私たちもこれから知る人不思議の技を通してこの人々が称賛するので、このへりくだることができるように、すべての栄光を神に帰するように祈っていく必要があるということをいつも言われています。で、ここで誤って捉えてしまう人がいるんですけれども、昔の人々はこの信仰によって称賛されましたということですね。で、ここで昔のこの人々が素晴らしい信仰だったので、この信仰者が称賛されたというふうにこの理解してしまう方がいるんですけれども、ここはそういうことを言っているのではなくて、この称賛においてもこのアスタリスクがついていまして、下の欄外地を見てみますと、証を得たのでという直訳は、証を得たのでということが書いてありますね。ですから、この昔の人々ですね、この彼らが信じたゆえに、この従ったゆえに、この証を得たということがここで書かれているんです。神が証を立ててくださったということです。ですから、ここでこの信仰者が褒めたたえられているのではなくて、 神が褒めたたえられているんですね。ここをこう間違って捉えると信仰者が褒めたたえられているようになりますので、ここはこの神が証を立ててくださったということが書いてあるんです。そしてその証というのは聖書の至るところに出てきて、私たちの信仰の素晴らし、私たちに信仰の素晴らしさをこの教えてくれますね。で、3節ですが、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。でこう書かれています。で、この信仰によってって書いてありますけれども、この信仰によってっていうこの言葉ですね、これはこの11章の中で、数えてみられたら分かると思うんですが、なんと18回出てくるんですね。で、その最初に出てくるのがこの信仰によってこの世界が神の言葉で作られたことを悟りっていうことなんです。ですから、旧約、信仰によってっていうのは、最初に出てくるこの信仰によってっていう言葉は、この旧約の信仰者の実例ではなくて、まず世界の創造についての信仰、そのことが書かれています。見える世界がこの見えない神の言葉で作られたという無からのこの創造ですね、その信仰です。で、創世記の1章の1から3節を見ていきますと、このように書かれています。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。ってこのように書いてあります。この神の口から出てきた言葉っていうのは目に見えるものではありません。でもその言葉によって目に見えるもの、光ができたんですね。全く何もなかったこの世界に、神の言葉によって目に見えるすべての被造物が創造されたんです。ですから神の言葉っていうのは創造していくんですね。神が望んでいる事柄を、神の御心を創造していくんです。この個人においても、インターネットにおいても、賛美においても、また海外選挙の働きにおいても、最初は言葉だけでした。形はありませんでした。でもこのカラシダネの信仰を用いく中で、それが形として現れてきました。だからこの信仰は望んでいる事柄を保証し、そして目に見えないものを確信させるものですね。素晴らしいですよね、この信仰。で、私たちが持っている信仰、私たちが持っている信仰もこの信仰なんです。皆さんお一人お一人が持っている信仰もこの信仰なんです。皆さんアーメンですか？アーメンですよね。この素晴らしい信仰をお一人お一人が持ってるんですよ。で、信仰を用いるなら神の御心が成就するんです。信仰は力であり恵みであり、そして信仰を用いるときに神の御手が働かれるんですね。で、今このイエス様を信じ、この礼拝を捧げていますけれども、皆さんはイエス・キリストのこの十字架の死と復活っていうのを見られたでしょうか？見られました？見れませんよね。約2000年前、オリーブ山、ですね、カルバリの、約2000年前にエルサレムのカルバリの丘で十字架にかかられたイエス様です。私たちはそのイエス様の十字架も復活も見ていないんです。でも信じていますよね。なぜかっていうと、聖書の言葉、福音の言葉を信じたからなんです。見なくてもその言葉を信じたからなんです。だから 3日目に、十字架にかかられ3日目によみがえられたイエス様を実際には見ていないんですけれども、この信仰によって私たちは見ているんです。だから救われているんです。本当にこの信仰の恵み、素晴らしさというものを、ここでもこの語られています。私たちはこの素晴らしい信仰が与えられているんですから、用いていきましょう。で、ペテロの手紙の第1章の8節9節には、お開きください。415ページになります。第2版で415ページですね。第1ペテロの1章の8節9節にはこのように書かれていますね。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。このように書いてあるんです。見たことはないけど愛している、そして今見てはいないけれども信じている、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っているということが書いてあります。そしてこれは信仰の結果である、魂の救いを得ているからですというふうにこのように書かれていますね。私たちもこの素晴らしい信仰を働かせて、そして特別な時代における神の御心を全うしていきましょう。一人一人を通して神様は栄光を表そうとしてくださっています。一人一人を用いようとしてくださっています。どうぞ信仰を用いていっていただきたいと思います。ではお祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。メッセージの時を感謝します。今日もあなたが御言葉を持って私たち一人一人を強めてくださったことを感謝いたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは癒しの時を守ってまいりましょう。この罪があっては祈りが聞かれないことがありますし、またごくわずかの病ですが罪が原因で起こる病があります。またこの私たち一人一人すべてはこの罪人であると聖書が言っていますので、私たちはどれかに当たる可能性があります。全員で罪の悔い改めの祈りをしたいと思います。共に祈りましょう。また神様は私たちがこの癒していただきたいというその願いを聞いてくださいます。このご自分の癒しを願っておられる方、また他の方の癒しを願う方も神様に癒していただきたいという願い求める時を持ってまいりましょう。共に祈っていきましょう。天の地なる神様、今あなたがこの場にご臨在され、癒しの働きをなしてくださっていることをありがとうございます。お一人お一人がそれぞれの願いを持って今あなたの前に進み出ています。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を行ってくださいますようにお願いいたします。今傷んでいるところ、弱っているところに触れてください。また精神に触れてください。完全なる癒しと解放の御業を表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、病の霊、病の力を縛る。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、 癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神の癒しを宣言します。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではハレルヤを賛美して